めておはようございます。今日も、オンライン礼拝を守っております。私の知人で、和歌山にいる牧師先生ですけども、ここにも来てご用したことのありますが、稲葉レイヤっていう牧師先生がいます。稲葉先生には4人の娘さんがいます。2人は、実の子供で、もう2人は、養子として、迎えて育てた、子供です。先生から聞いた話ですけれども、先生は4人の子供たちに別々のところで、パパはあなたを一番愛しているよと言ってたそうです。子供たちは、パパがみんなに言ってるのを、知りません。それでそれぞれがパパは自分を一番愛してくれていると思っていたようであります。このような子供は幸いだと思います。私は一番愛されているものだと思えるということはなんと幸いでしょうか。さて、イエス様にはご存知のように12の弟子がいました。イエス様は一人一人を同じように愛されました。その中で弟子の一人のヨハネっていう人は、自分のことをイエス様に愛されている弟子、イエス様が愛された弟子であると受け止めていたということが今日のところに書かれてあります。私たちはヨハネの福音書を通してイエス様の御業、神の子としての7つの印を学んでまいりました。今日はこのヨハネの福音書の著者であり、3つの手紙を書き、聖書の一番最後に記されているところの、まとめられているところの黙示録、それを入れると5つになりますけれども、この5つを書き残しているところのヨハネというこの人物を見てみたいと思います。彼はどのような人であったのでしょうか。そしてどのように変えられていったのでしょうか。それを見ます。まず最初でありますが、ヨハネはどのような人であったのでしょうか。まず第一のポイントは、荒削りの人であった。荒削りの弟子、荒削りの人であったということです。ヨハネはゼベダイとサロメの子でありまして、お兄さんにヤコブというお兄さんがいました。彼はその弟です。ガリラ湖において二人は漁師をしていました。漁師でも裕福な家庭であったようであります。最初ヨハネはあのバプテスマのヨハネの弟子でありました。ヨハネがイエス様を指して、身を罪を取り除く神の子羊と指し示したときに、このヨハネはイエス様についていく人となりました。弟子となっていきました。ヨハネはイエス様の弟子の一人、いや十二使徒として選ばれた者として、イエス様と共に生活をし、イエス様の教え、イエス様の御業の目撃者でありました。ヨハネの福音書を通してイエス・キリストを伝えることができました。彼の性格はどのようなものであったか、聖書は、いくつか記しております。ペテロと その性格は違っていたようであります。彼は気性が非常に激しくて、イエス様から雷の子とあだ名をつけられていました。すぐカッとなる、そういう激しい怒りを持つところの人であったと聖書は記しております。一つの例を挙げます。イエス様が天に上げられようとしたとき、十字架にかけられようとしたとき、エルサレムに向かっていたわけですが、サマリアという町を通ったとあります。で、そのサマリア人の人たちはイエス様を受け入れなかったのであります。その時にこのヨハネはこう言ってます。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうかと激しくその感情を出した、激しく怒ったということが書かれてあります。非常に激しやすい、怒りやすい人であったと言えます。さらに彼は仲間でない立場の違う人をなかなか受け入れることのできない心の狭い人であったことを、マルコの福音書の9章38節から40節のところにそのことが書かれてあります。心が狭い、そういう人でありました。またある時はこのお兄さんのヨコブとヨハネがイエス様が私何をしてほしいのかと言われた時に、彼らはこのように言いました。あなたが栄光を受けになる時、一人はあなたの右に、もう一人は左に座るようにしてください。左大臣右大臣の席に座らせてくださいと、自分たちの地位を確保してください、そのように、お願いをしているところがあります。ヨハネは他の弟子たちのことを考えないで、自分のことだけ、自分の地位やあるいは名誉等についていつも考えていた人でありました。このようにヨハネはですね、気が短く怒りっぽく心が狭く地位を求めるところの野心家でもあった、そういう意味で荒削りの人、荒削りの人であったということができます。不純物の入ったまだ鉱石のような存在でありました。他の表現で言えば、自分中心で愛の人とは言えない人で、ありました。皆さん、私たちも主に選ばれ主に召されながらも、時には激しく怒ったり大きな声を出したり、立場の違う人をなかなか受け入れられなかったり、あるいは自分を高くしてそのような一番の席につかせてほしいという、そういう思いを持つということがあるのではないでしょうか。第二のポイントは、今日の説教題になりましてる説教題になりましたが、イエス様が愛された使徒、愛された弟子であったということです。先ほど私たちはヨハネの福音書の21章20節から25節を読みました。21章の初めから見ていきますと、よみがえったイエス様がエルサレムで弟子たちに現れただけではなく、 ガリラ出身のヨハネ、あるいはペテロがそうでしたけれども、ガリラの子においてご自身を、表されたということが書かれてあります。そして、まあ、15節からはですね、イエス様はあの三度私はあなたを知らないと言ったペテロに対して、三度あなたは私を愛しているかとペテロに言葉をかけて、彼の再起って言いましょうか、再献身を促しているところであります。そしてイエス様はペテロが最後どういう死に方をするのか語りました。そういうことを語りながら、私に従いなさいとイエス様はペテロに語りました。その時にペテロが振り向くと、イエスが愛された弟子がついてくるのを見たと書いてあります。まあ、その後いろいろとやり取りがあって、この人はどうなのですか、イエス様は私は来るまでこの人は生きてるんだというようなことをお話をしておりますよね。この人がどういう最後を迎えるにしても、あなたは私についてきなさい、従ってきなさいと、まあ、語っているところでありますけれども、今日私がここに留めたい言葉は、イエスが愛された弟子というこのところです。はじめ言いましたように、イエスが愛された弟子とはヨハネで、あります。実はこのヨハネの福音書を読んでいきますと、この表現が4回出てくるのであります。イエスが愛された弟子という表現が4回出てまいります。かいつまんで、そのところを申し上げます。1回目はですね、13章に出てきます、あの最後の晩餐の席であります。まあ、この二次節のところでも、この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よあなたを裏切るのは誰ですかと言ったものであるとありますが、その箇所でありますけれども、23節には、弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた、近くにいたわけです。そこにイエスが愛しておられた弟子と書かれてあります。これが1回目。2回目はヨハネの19章の26節です。イエス様が十字架につけられた時につけられています。そしてその十字架のもとに母マリアと、そしてこのヨハネがその十字架のもとにいたのであります。他の人たちは、弟子たちは全部逃げておりましたけれども、ヨハネはイエス様の十字架のもとにいました。イエス様がこういうわけです。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子です、あなたの母です、あなたの息子ですと言っているところですね。ヨハネに母を頼むよと頼んでいるところであります。3回目はヨハネの20章の20節のところに出てまいります。イースターの朝、マグダのマリアが朝早く起きて墓に行ったと書いてあります。行ったら墓が、石が転がされてあって、イエスの体がなかった。ヨハネはこのマリアが走って帰ってきて、ペテロとヨハネにその話をしたと書いてあります。そこに、シモン・ペテロとイエスが愛されて、もう一人の弟子のところにと書いてあります。愛されたもう一人の弟子、イエスが愛されたもう一人の弟子と書かれてあります。4回目は このヨハネの21章の7節です。先ほども言いました、ガリア湖でイエス様が、ご自身を表された時に先に気づいたのがヨハネでした。イエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言ったとこう書いております。まあ、このようにイエスが愛された弟子と何度も書かれているのであります。ヨハネは自分だけが特別扱いを受けた、特別に愛された、自慢して言っているのでしょうか。まあ、ある人にとってはそういうふうに聞こえるかも分かります。主に愛されていた弟子だ私は。そういうふうに言うと、なんだ自慢してるのか、うぬぼれてるのかと、声も聞こえそうでありますけれども、ヨハネは自分のようなものが愛されたという謙遜な心からこのように述べているのではないでしょうか。自慢しているわけではない、うぬぼれているわけではない、こんな私が先ほど言った激しやすくて心が狭くていつも一番になりたいというようなその野心を持ってたこのような私をイエス様は見捨てず、愛し続けてくださった、そういうこんなものを私、このような私を愛してくださったという思いがここに表されているのではないでしょうか。私たちが神様の愛を感じることができないというのは、神様が多く愛している、少なく愛している、人によって違うとかいう、そういう問題ではなくて、受け取る私たちの側の問題ではないでしょうか。神様は、イエス様は同じように私たちを愛しているのです。受け取る私たちの側の問題によって、私はこんなにしか愛されていない、そういうふうに思うことがあるんじゃないでしょうか。ヨハネはイエスが愛された弟子、あえて名前を言わないで、そのように自分を、自分の書いたこの福音書に表しております。さて、3番目のポイントであります。それは愛の人と呼ばれるようになったということです。ヨハネは荒削りの人でありました。イエス様が愛された人でありました。イエス様に愛された人でありました。そして彼はその後愛の人と呼ばれる人となりました。どのように彼は変えられていったのでしょうか。それはイエス様の十字架の愛に触れ、復活の主にお出会いし、ペテロと同じように約束の聖霊を受け、清められ、変えられていったということができると思います。ヨハネの福音書、ヨハネの手紙を私たちが読みますときに、彼は神の愛、イエス・キリストの愛を多く語っています。第一ヨハネの3章の16節、今日 今日読みました。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから兄弟のために命を捨てるべきです。4章の7節か8節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです、と彼は手紙の中で語っております。ヨハネは十二弟子、人の中で最も長く生きた人でした。イエス様がおっしゃったように、あなたは長生きをする。ペテロは捕らえられて早く殉教していきました。でもヨハネは90歳ぐらいまで生きたと、最後はエピソードで息を引き取ったと言われております。長く生きました。そしてその間、彼は神の愛を、キリストの愛を、自分に注がれたその愛を伝えていったのであります。言い伝えによると、彼は最後はエペソで、息を引き取ったと言われております。もう90歳前後です。年を取り、もう公の働きがもうできなくなって、なかなか歩くことも話すことも困難な中にあって、彼は弟子に手を引かれて集会へと出かけました。彼は講壇に立つとですね、みんなの前に立つと、愛する兄弟たちよ、互いに愛し合うんですよ、互いに愛し合いなさい、イエス様は愛を示してくださったんですよ、イエス様があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、と何度も何度も繰り返し語ったと言われています。愛の人としてヨハネの最後の生涯を私たちは見ることができます。あの短気で心が狭くて野心家のヨハネを神様は愛の人として作り変えてくださいました。最後にイザヤ書の64章の8節を読みます。しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の業です、とあります。あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です、とあります。神様は荒くれの私たちを作り変えてくださる方であります。4年ほどイエス様と親しく交わりした人はいないと思います。それがヨハネの福音書を通して私たちは知ることができます。イエス様にと交わりをし、イエス様を知れば知るほどイエス様の愛に触れていきました。主にイエスが愛された弟子、そして彼もまたイエス様を愛する人でありました。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。 ヨハネの福音書を通して手に自らの名前を出しておりませんけれども、イエス様が愛された弟子として自らを明かししているヨハネの姿を学びました。本当にイエス様に出会いながらもまだまだ肉の部分があり怒ったり人を裁いたり受け入れなかったり、また自らを高くしたりするヨハネでありましたけれども、イエス様の十字架の愛に触れ、復活の主に出会い、聖霊の満たしを通し扱いを通して本当に変えられて、あなたの愛を伝える愛の人となっていきました。神様、私たちもヨハネのところがあります。まだまだ清められてないところ、純化されてないところがあります。どうぞ主よ、私たちを清め、そしてあなたの御霊を通して私たちをさらに新しくし作り変えて、あなたの働きに間に合う器としてくださるようにと心からお願いをいたします。愛する兄弟姉妹たち一人一人があなたの御手の中にあることを信じます。どうぞ主よ、あなたが一人一人を新しく作り変え、そして主の御用に間に合うところの器としてください。作り変えてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。